今夜も
明日のゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。はい、今回はですね、こちらから出演依頼をお願いしまして、実現した、団体かな、協会さんになります。で、まあ、中の方というか会長さんと副会長さんは、まあ、以前から私の面識がありまして、まあ、こう精力的に活動している、協会さんですので、ぜひこの番組でということで、ゲームマーケットとかね、去年のファミリーゲームフェスティバルとか出展されてますので、お名前を聞いたりとか、ツイッターと SNS でも、展開されてますので、名前を聞けば分かるんじゃないかなと思いますので、ね、そのあるゲームをフィーチャーした協会さんになってますので、よかったら、このゲームを配信を聞いて、まあ、このゲームを遊んでいただければなと思います。今回はですね、太陽王子ことシニアスがお送りいたします。地元応援密着アナログゲームバラエティですね、今言いましたけど、はい。じゃあ今回ゲストの方を紹介しますので、こちらからお願いします。はい、
じゃあ日本ツイクスト協会副会長をやっていますネクロンと言います。よろしくお願いします。
会長なんですね。会長かと思ってました。
影の
存在感が
大きい。
じゃあ我らが会長ですね。はい、お願いします。はい、
日本ツイクスト協会会長の泉と申します。よろしくお願いします。
私とは何度かゲーム会で顔を合わせたりとか。
そうですね、バネストであったりとか、
がっつりお話しするのは多分これが初めてですけど、なんか、まあ、インストゲームしたりとか、インストしてもらったりとかあるんですけど、今回はね、日本ツイクスト協会の会長、副会長として、はい、お願い、ね、ぜひという形でお願いしたんですけど、収録して大丈夫でした？
え？
収録は大丈夫でした、本当に。
まあ、大丈夫ですね。はい、僕は基本的に副会長の操り人形なので、
いやここで1番2番喋ってください。
印象操作が入って
本当にもちょっとね、台本をお渡しして収録する前に打ち合わせされてたんで、しっかりとお話が聞けるんじゃないかなと思いますので、短い時間かと思いますが、以前4時間喋った方いらっしゃるんですけど、今日はイエローサーバリーさんをお借りしてるんで、4時間喋ったら閉店されてしまうので
そうですね、
そうですね、はい、初めてイエローサーバリーさんに収録しておりますので、はい、よかったら今日一日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではツイクスト協会、日本ツイクスト協会が正式名称よろしいですね。
そうですね。
そのお話をする前に、ツイクストというゲームをどういうゲームかというのをちょっと理解してもらってからの方が、協会の話が入ってくるんじゃないかなということで、日本ツイクスト協会の前に、ツイクストというものですねの、お話をしてもらおうと思うんですが、そもそもツイクストって正式名称あってるんですか？なんとかなんとかツイクストなんですか？
いや、普通にツイクストで、
はい、ツイクストです。
ツイクストって、いろんな国のいろんなとこから出てるんですか？でいつ頃発売されたと思うんですか？
一番最初に発売されたのはですね、1961年頃に、アメリカの 3M 社、日本でいうとテープとかよく作ってる会社のアメリカの方、アメリカで発売されたと。その後いくつかアバロンヒルという会社に移ったり、3M という会社にもう一回戻ったり、シュミット、ヨーロッパのシュミットという会社に行ったり、最後にコスモスという会社に行ったり、あとは途中でなんか、よくわかんないクリーとかいう会社に行ってちょっと違ったバージョンが出たりと。
じゃあ結構いろんなところを転々とされてたんですけど、1960年ってことは日本だと歴史はオセロよりは早い、遅い？
オセロよりかは早いですよ。オセロって
70年代
とかですかね。
ちょっと早い。でも2人用の対戦のゲームですよね、これね。
そうですね。
そしたら歴史はまだ浅い方っちゃ浅い方なんですね。日本で売られたことってあるんですか？日本版が出て。
日本版はないですね。
あ、ないんですか？じゃあ日本に流通したことはあるみたいな感じですか、昔？もあるんですか？
それも
輸入で入ってきて、結構年配の方がうちのお尻に眠ってるよって言われることはありますね。
あ、そうなんですか。はい、じゃあなんか輸入やってたそのところで 買えた時代もあったようなんですけど、今では買えないものなんですか？
今ではなかなかちょっと中古品が多いので入手は可能なんですが、うん、基本絶版なので、うん、中古品を買うという形になりまして、国内だと DDT さん、
はいはいはいはい、
あとは最近だとケンビルさんが
扱
うようになりまして、
はいはいはい、今朝僕ポチりましたケンビルさんに別のゲームですけど、
はい、あとは海外の Amazon とか、はいはいはい、eBay とかで買うかですね。
へえ、でも売ってるじゃないですか。それはどこで仕入れてるんですか？
僕たちはですね、うん、eBay とか Amazon の、うんうん、まあ、ドイツとかアメリカのeBay、Amazon で安いものを買って、うん、まあ、それを日本に持ってきてっていう感じで売ってますね。
じゃあ、なんか欲しいと思った時に、なかなか今では買えるものではないという認識ですかね、多分ね。
そうですね、
意識的に探せば、まあ、見つかるかなぐらいですかね、
はい。最近になって本当 DDT さんとケンビルさんでなんか安定供給みたいな感じになってるので、ちょっと1年2年前ぐらいは本当ドイツアマゾンとか eBay とかで買うしかないか、あとはヤフオクで出た時にどうにかするみたいなことだったと思いますね。
大体おいくらぐらいなんですか？まあバージョンがいっぱいあるって聞いたんで間違ったと思うんですけど、大体どれくらいなんですか？
そうですね、安いものだと3000円ぐらいで運よく買えることもありますし、
やはりやすいですね、
はい、
安全だったら。
一番新しいコスモスのバージョンだと、うん、まあ、7,000-8,000円ぐらい。
あ、結構じゃあ幅があるんですよね、
はい、
うん、目の前にあるコスモスバージョンは7,000円ぐらいですね、はい、大きさも違うんですか全部ね。
そうですね、
うん、じゃあ、まあ、買えないことはなくなってきてるよっていう感じですよね、多分ね。
そうですね、はい、特にアメリカだと本当に中古ですごい昔のセイクストがバーって、うん、eBay で流れてるので、
うん、
割と供給量はなんか中古なのにすごいあるみたいな。
ということはその供給量がいっぱいあるってことは、その60年代から販売されたところで結構やっぱり流行ってたっていうか、いっぱい出てたってことでね、供給してないと出てこないですもん ね、 多分ね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、中古でも買ったのは中古で手放すかもしれませんけどね。じゃあ、まあ、以前に比べれば買えるよって話だったんですけど、まあ、簡単にまあ、ルールって結構ゲーム説明すると大変だと思うんですけど、どんな感じで遊ぶのかなっていうルール説明があるんですけど、まあ、どちら？
じゃあそれは技術的なことは本当副会長が理論派なのでは
いはいはい、はい、
副会長が説明してくれます。
ツイクストというゲームは、まあ、はい、2人用のいわゆるアブストラクトゲームになりますね、
はいはいはい、
まあ、運の要素がなくて、
うん、
まあ、情報が全部公開されている。で、その中でもツイクストというのは、うん、そうですね、自分の陣地から反対側の自分の陣地まで橋をかけていくゲームですね。橋が一つなぎにかけられた方の勝ちっていう、まあ、簡単に説明するとそんな感じのゲームですね。
わかりやすいですね、うん、でそれをじゃあ邪魔したりとかもですね、
うん、
なんかそれ以外に細かいルールとかあるんですか？なんか邪魔するルールとか。
まあ、もうルールは本当簡単で、うん、コマを刺す、
うん、
でコマとコマの間に橋をかける、うん、この橋自体が自分の通る道でもあり、うん、相手を邪魔する壁でもあり、
うん、
っていうゲームですね。
じゃあその橋は何本も一本のつなげていく形とか、一本を枝分かれするとか。
枝分かれもできますし、途中で合流してもいいし、
つながってればいいですね。
とにかく最終的につながってればいい、
うんうんうんうん、なんかこうあれですね、他のアブストラクトと言われるゲームの中でそのなんかツイクスとか、ここは明確に違うよっていうのはありますかね。
そうですね、うん、他のアブストラクトゲームと、まあ、大きな違いを挙げると、うん、駒が動かないですね。将棋やオセロなんかもひっくり返りますけど、うん、駒が全く動かないですね、うん、で、まあ、もしかしたら知ってる方もいるかもしれないですけど、まあ、ヘックスっていうアブストラクトゲームなので、うん、それの流れを組んでいて、まあ、コネクションゲーム、つながっていくゲームなんですよね、うん、っていうのが、まあ、大きな特徴ですね。
でも刺したところは動かせないですか、
はい、
あ、繋がってますもんね、うん、何かありますか、違いとか、ここはなんか違うなと思いますか、デビさん代表
確かに、でもなんかボードに刺すとかあんまりない気がしますね。まあ見ればわかる直感的な印象ですけど、
うん、
なんか、うん、そうですね、コンポーネントが結構特殊な印象を受けますよね、うん、
結構そのね、ツイッターとかの SNS で見てツイクストやってるとお二人かなと思う感じはもうなんか僕がだいぶ浸透した感じはあるんですけど、以前なんかね、ソラスさんに僕たまたまいた時に、ソラスさんの店オーナーさん、店長さん、はい、オーナーさんが、店長さんがあのツイクストをおすすめしてるのを見たことあるんですけど、こうパッと見た時にわーっとなるゲームではないですよ多分ね。なんか派手さはないですよね、ジミスターっていう。でなんかハマるポイントというか魅力あるの、なんかこう、うん？とこう、どこでなんかやってもらうとハマってるなとかっていう、客観的に見てこういうところに魅力を感じるのかなっていうのはまずありますか、やってもらった人は。まあ、自分の魅力を置いてとして、どこがやっぱりハマりやすいと思いますか、人を見てて、いろんな人にやったと思うんですけど。
まずルールが単純ですね、うん、5分以内に説明終わっちゃいますから、
つながるだけですもんね、
はい、
うんうんうん、
やっぱりもう将棋合碁よりもルール勝ったですからね、下手するともうオセロ並みぐらい勝ったし、
うんうんうんう
ん、あとはプレイ時間もまあ30分から1時間ぐらいで、そんなに重くはない、
うんうんうん、
将棋とかだと平気で2時間3時間ぐらい差し
込んでますから ね、 ねこの配信単位練習を尖ってるんですけど何十時間かかりますもん ね、
あとちょっとやるとですね、うん、自分の勝ってるか負けてる負けかけてるかが結構見た目で分かりやすい
んです、ね、ああ確かに、ね、はい、上から見た感じですもん ね、 ね、 全部ね、
まあ、囲碁なんかあの 勝敗パッと見てあのやってない人どうなってんだろうってこと多いんですけど、あのツイクストはちょっとでもルールかじってると、
うん、
ああ今どっちが有利なのかなっていうのがなんとなく分かる感じですね。
勝ち負けがやっぱ分かりやすいのはあれですよね、うん、それにルールも簡単だと思いますけど、なんかありますか。
副会長の説明とはまた別の側面から言うと、はい、僕個人で言うと、うん、本当2人用ゲームが基本的に好きじゃない、うん、アブストラクトゲームが基本的に好きじゃない。
弱いんですか。
でなんで弱いかっていうと、うん、そもそも僕と2人でやる副会長が強いんですよ、どんなゲーム。
ああそうなんですか。この後やってみようと思うんですよ、はい、そうですね。
でツイクストっていうのは、うん、そうまあそうなんですけど、うん、割とあのプレイしていった経験があの本当にまあ振り返ってみて、うん、あの検討していくと、うん、あの自分自身が成長できるっていうことが あって、うん、何回かあのプレーをし続けていくうちに、うん、そういうあの自分が成長できる感じがすごいハマったっていうのがあるんですよ、うん、個人的な経験としてその魅力を語るとするとそういうところですね。
2人用ゲーム強いんですかね、
うん、
好きなんですか。
好きですね、
うん、他人数に2人用のがあれば好きなんですか。
いや他人数も好きですけどね、うん
まあ、そもそもあのネクノさんはいろいろ洞察力が鋭くて理論的なので、まあ、僕はあのーうんまあ、ゲームって勝ちたいじゃないですか。
勝ちたいですね。
で、
はいはい、
何が一番勝つのに必要なのかっていうと、うん、あのまあ、ゲームってあの1対1でやると本当に如実に実力が分かれるんですけど、なんか不確定要素が入ると相手に勝てる可能性が高くなるなと思って、
うんとかですね、
で一番の不確定要素って何かっていうと、うん、あの2人で勝ちたいんじゃなくてもう一人いるとその人が不確定要素になるんで、うん、なんかそれで勝てることが僕多くて、はい、だったら
踏み台にしてね、
はい、複数でやった方がいいんじゃないみたいなってなると僕のあのツイクストは違うんですが、はい、僕のゲームの
理論として
は2人用ゲームはやるなっていう
にツイクスとはま違うと。
そうなんですね。
ネネコロさん魅力とかありますか？自分が思う魅力とか。
ツイクスとの。
うん。
まあなかなか一言で言うと難しいけど、奥深さですかね。
うん、
僕あの将棋も囲碁も昔やってたことがあるんで、囲碁よりもちょっと狭い、盤面が狭いんですけど、でも囲碁に似たなんか奥深さがあってですね、そこが一番僕はあの好き、あのツイクスの好きなところですね。
どういうところが奥深いんですか？
まあもう何でしょうね、ペグを刺すっていうんですけど、ツイクストでは駒を打つことはペグを刺すっていうんですけど、それを一つ隣にずらすだけでもう全然違う効果が、ここに刺さったら守れるけど一個ずれてるともう守れないとか。
へそんなんじゃあ一個のペグの動きが全然違うっていうのが勝敗を分けるんですね、
はい。
やっぱりアブストラクトの運がな い,
ないです、ね、
不確定要素がないですね。なんかね、こうあのだからこそなんかこう勝ち筋というか筋がいいねみたいなのあるんですよ ね,
そうですね。
いつなんか僕もあの、ね、エブクロさんがファミボの日清さんでやった時にショック受けてました、はいはい、なんかね連れてった中学生はすごい筋がいいねって言われたけど自分は全然だったって言ってましたね。筋がいいねとか、なんか、ああ、いい打ち方があるねっていうのはやっぱあるんですよね、明確に。
ありますね。
はい、じゃあ、今、いい将棋に近いかなという感じですね。
うん、
でこれ聞いて、まあ、遊ぶ機会みたいな場所、あの場所、あの場所とかは、まあ、後半で言うとして、まあ、ツイクスやってみたいなと思うんですけど、まあ、泉さんみたいに、勝ちたいんやっていう、勝ちたいなと思う人に、なんか、ポイントとかありますかね。まあ、後半でもまた言ってもらっていいんですけど、今、なんかこういう風にやれば勝てるよとか、ありますか？
まあ、はい、じゃあ、はい、ぜひですね、はい、ツイクスト協会が発行した攻略本、は
い、そこに載ってるようですね。じゃあ後半でじっくりまた話しましょう。
ちょっと僕も、はいはい、一応それも一つなんですけど、
はいじっくりはい、
基本的にツイクストって本当、はい、モチベーションがないといろんな人に今まで進めてきたんですけど、うん、本当に筋がいいって思った人でも、うん、なんかあの響いてなあんまり響いてなくて、その後そんなやってないなみたいな人もいるので、やっぱりあのそのツイクストがやってみて好きだって、これ面白いって思わないとやっぱり強くはなんないですし、まあその後何回もあの繰り返しプレイすることによって強くなっていくんですけど、まず好きだっていうのがないと、なかなかあの何回もやんないと思うので、っていうそういうモチベーションがやっぱり必要かなと、強くなる、うんうん、
その点についてどうですか？
そうですね、モチベーション大事なんですけど、一番いいモチベーションは、うん、やっぱり同じぐらいの実力の人と遊ぶと、うん、とても楽しいですね、
うんうん、
まあ、あまり上級者ってやってボコボコにされて楽しいって思える人は、まあ、
それは
そんなに多く
はかけないですもんね、
うんう
ん、そのジャンプ的展開ないですね
そうですね、
そう、はい、ライバルというか、
あ
そういった相手がいるとですね、
うん、ここの2人はライバルには なり得ないですか？
もうだいぶ実力差は離れてきてでもあの最初の頃は本当、
はいはいはい、
あの同じぐらいのレベルで、
はいはいはい、
で同じぐらいでやってるとこれっていい戦法なんじゃないのとか、
はいはいはいはい、
そういう発見がたくさんあって、うん、その発見していくのもすごい楽しかったですもんね、
うん、
そう、でそういう相手いないよっていう人は、うん、なかなかちょっと苦しいかもわかんないですけども、うん、自分自身と対戦するそうです。そこでちょっとモチベ、その自分自身と対戦することにモチベーションを持っていくのはなかなか難しいんですけど、
うん、
自分自身と対戦するって自分はやっぱり同じレベルですから
ね。うん、まあ確かにね。
そこであの集中力を持ってやってくる、やってみると、
うん、
これっていけるんじゃないのとかいう戦法が本当に見つかることがあるので、
うん、
ただあの割とそこに気持ちを持っていくのがなかなか難しい作業であ
るので、そうですね。なんか2人でとかもありますし、1人でってありますけど、なかなかこうゲームに対してのモチベーションを続けて持っていくっていうのは難しかったりしますもんね。今だと結構いろんなゲームがいっぱいありますので、
そう、ね、でもあのなんか負けたら次あいつにどうやって勝ってやろうって思うときに一人でコツコツとなんかこうしたらいいんじゃないかとか試すのは割とあの成長につながるんで、そういうのもいいかと思いますね。
ちなみに推奨年齢とかってゲームがあると何歳からなんですか？何歳からで何人、まあ、2人か2人で何分ぐらいなんですか？だいたいその過去に書いてあるイメージだと。
ここに書いてあるイメージ
86ぐらいですか？
でも僕の個人的な印象から言うと小学校中学年高学年ぐらいからなんじゃないかな。
あ、意外に高いですね。箱自体
は12歳
で30分。あ、じゃあ結構高いんですね、うん、
まあ若い、それよりも若い子でも全然できる子はこれまでに言いましたもんね。
あれ一服行った時小学生でやったって言ってなかった？
まあ一服の小学生の子たちはまたあの、うん、あれでも 7,8 歳ぐらいかな。
やっぱ規模であれば強いですかね。
でもやっぱりあの小学生低学年ぐらいだったんで、本当橋を立てるかけていくのが楽しいみたいな感じでやってたんで。うん、そんな感じですね。
なるほどね。うん、他にじゃあ中空ストーンのことをお話ししとくとかありますかね。また、まあ、後半でも大丈夫ですけど、なんかありますか？
そうかな。うん、ツイクストとは、
はい、とは
アレックス・ランドルフが考案した2人用のボードゲームです。アレックス・ランドルフってね、ハイパーロボットとかガイスターとか、
はいはいはい、急に捨てちゃいましたね。それ一番最初に言うんです
よね。そう、これ一番最初に言うべきだなと思ったんですけど、
アレックス・ランドルフなんですね。
はい、
はいはい、あの有名ないろんな名作を残してらっしゃる、
は
い、
アレックス・ランドルフはあの一時期日本に住んでたという話がありまして、あの加藤一二三さんとも対戦したことのある将棋のプレイヤーでもあり、その傍らで囲碁もやっていたらしいという話を、
はいはいはい、でそれがなんか生まれたのはガイスターとかって話がありましたもんね。
そうですね。で、まあ、囲碁の経験を踏まえてツイクストができたのかな。いやでも多分違うと思うんですよね。ツイクストできたのは1961年で、
うん、
その後来日したのも多分その後だと思うので、
うん、
ちょっとその辺はあの想像が入っている説なので分かんないですけども、
うん、はい、アレックス・ランドルフのゲームっていうとなんかこうね、いっぱいありますもんね。何がめちゃけタイトル的に、まあ、ハイパーロボットもありますし、
ドメモも
あるし、そうですね、うん、
ハゲタカ、
そうですね、うん、みんなやっぱりこうボードゲームかじった人が持ってたりとか、うん、遊んだことゲームばっかりですもんね、
はい、
なんでこうツイクストはこう流通してないんでしょうね今ね、っていうぐらい残念なゲームですね。話しっかりは、
うん、やっぱりあのコンポーネントが特殊ですもんね。今 の、
うん、
あのボードゲームって基本紙と木、
うん、
のコマっていうので、
うん、
基本プラスチックのツイクストはプラスチックのゲームなので、
うん、
っていうところがあるのかなとは僕個人では思っているんですが、
うん、一番最後の最後にアレックス・ランドルフのなんか椅子を突っ込んできた。これ最初あったんじゃないですか。
いや、
ねえ、
いや、なんか言ってくれる、副会長が言ってくれるかなとか思ったんですけど。
まあ、代表が、会長が言ってなかったら、まあそうですね、アレックス・ランドルフの大学生として、はい、まあ、はい、まあ、ボードゲームも今ちょっとね、まだ上り調子になると思うんで、まあ、今後日本語版が出ないとも限らないですので、その普及にのためにも、まあ、後半お話しします、はい、日本ツイクス協会の力が必要になってくるんじゃないかなと思いますので、じゃあ後半ではツイクス協会のお話をされますので、じゃあ後半よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、アレックス・ランドルフが考案したと言われている、はい、ツイクストのお話を、まあ、大体でしょう、ざっくりですけど、まあ、ツイクストっていうのがのルールとか成り立ちがちょっと頭に入ったんじゃないかなと思いますけど、じゃあ次はツイクストを遊ぶためにはということで、まあ、普及するためにはということで日本ツイクスト協会というものが発足されていますなんですね、もうね、はい、活動は、いつからですか、いつからで どれくらいな現時点の、2017年の6月時点でどれくらいな活動員はどれくらいなんですか。
そうですね、設立正式に設立したのはですね、2016年の5月5日のゲームマーケット春で、うちの協会が発行している初めてのツイクストというのを出版をもって、協会設立正式にしたということですね。
ゲームスターバイスモーターバカオレくんのやつですね。で、具体的に日本、じゃあちょうど1年ぐらいなんですね。1年経過したぐらいですね。
そうですね、まあその前の準備期間はあるんですが、
で日本ツイクスト協会っていうのは具体的にどんなことをする、まあ、書籍の発行もするんですけど、まあ、どんなことをするんですか。
まあ、基本的にはツイクストの進行でして、ツイクストの魅力を日本各地に広めるべく、体験会とか、定例会の開催をして、出版も行っていきますよという団体ですね。
普及活動ということで、北はどこか南はどこか
なんですが、基本的にはまだ発足したばっかりなので、それほど日本全国に遠征とかで行っているわけではないです、
ね、気持ちとしては北海道から沖縄に行きたい。
気持ちとしてはすぐ行きたい。
北海道
は、ね、お金の問題とか
時間の問題とか、
ね、じゃあ東京とか大阪は結構行かれてるんですね。
そうですね、やっぱりゲームマーケットとかに合わせてとか、そういう感じで行ってますね。
じゃあ普及しに行ったりとか、自分でイベントを打ったりとか書籍だったりとか、そういう、ゲームマーケットをはじめするそのゲアナログゲーム祭典の方に出展さをしながら普及を続けると、
ね、そうですね。
でゲームマーケットとかでのツイックスの販売もそこでやる感じですかね。
そうですね、基本的に、ツイクスト自体の販売は一つ前から始めたのかな。なんですよ、その前に初めて参加した時に、本だけ出したんですが、やっぱりツイクストってどういうものか分かんないっていう人もたくさんいましたし、本販売してる時にゲーム自体はないのっていうふうに聞かれたこともあったので、当然
者頼んで、
そう、普及のためにはやっぱりセットで販売しないとこれはダメだろうということで、
でそんな中で、普及しようと思ったのも分かるんですけど、やっぱりその収録でも話してましたし、収録も話したけど、やっぱり予定だったりとか時間が大変じゃないですか、その協会立ち上げてというのは。それでもやっぱりこう日本ツイクス協会を立ち上げようと思った経緯とかっていうきっかけは何だったんですか。
経緯なんですけど、これが割と長い話になります、
ね。あ、全然大丈夫です。このレコーディングはもうあと10時間取りたい。大丈夫です。
はい、初めはやっぱりツイクストを知るきっかけだったんですけども、カルカサンヌの日本チャンピオンの望月くんっていう方がいらっしゃいまして、時々ボードゲームを一緒にさせてもらってるんですが、彼がなんか東京のカルカソンヌの大会かなんかでツイクストを景品でもらってきたと。
あ、そうなんですね。景品で、
でこれ面白いですよって言って、プレイして、あ、なんかそれがその時ちょっとハマったんですね。
それは何年前ですか。3年ぐらい前。
それが2年前。
そうね、僕の記録だと2015年の5月って
感じ。じゃあ2年前ですね。
そうですね。で、それでなんかこれ面白いなって言って、早速買って、名古屋にレンさんっていうなんかゲームが2000個ぐらい持ってる人があるよって言ったんでもらっ、買わせてもらって、
あるよ。ラブタリーさんですね。
そう、それでなんか深井ちょっと一緒にプレイして、これなんか面白いなってやりながらやってて、
なんかその実動で動いてるのはネクロンさんと泉さんですけど、なんか全国的に世界的に名前が知られてる2人が一番最初のきっかけを作ってるんですよ、多分ね。望月さんが持ち込んで、レイさんがあるよって言って、その時点では教会を作ろうという気持ちはなかったんですか。
教会どうだったんですかね、思い出せないんですが、なんかとりあえず技術的な面でなんかこれこうしたらいいんじゃないかとか言って、
考察とか、
僕は
ちょっと前じゃないんですけど、なんか同人誌とか作ってたことがあって、うんうん、俺なんか一本本とかいけんじゃないのとか言ってたりとかはしたはずですよね。
あとはあれね、もうツイクストをやりたくて仕方がないから、
あ、ネゴさんか、ネゴさんか、
ツイクスト会やりたい、ツイクスト会やりたいって、なんか毎週のようにツイッターにつぶやいてた時
あ、ありましたね。
そのごいた会も言ってましたもんね。
ごいたも言って
た。でもごいた部ではなくツイクスト部に行くなんか大きなきっかけがあったと思うんですけど、まあ、ごいたの方が申し訳ないけどこう支部いっぱいありますもんね。もちろん
ごいたもやる人がいたけど、ツイクストやる人がいなかったから、
うん、あ、じゃあ隙間産業で、
そうそうそうなるほど、自分でやんないと会立ち上がらないな。
あ、なるほどなるほど。
まあ、2人いればできますからね、うん、ツイクストは、ね、
じゃあなんでネコロンさん会長じゃないんですか。
え、あのもうそれは泉君が僕が会長やるから、うん、ネコロンさん会長ね力強く宣言して、
まあ、です
か。いやちょっと悩んだんですよこれ自分が会長って言ったらすごい面倒くさいんだろうなと思って、ただ僕が会長って言うと後々威張れるなと思って俺が会長だぞって、まあ、今まで言ったことはないんですけど。
で今までなんかそういう団体とかで会長の経験はないんですか。なんかそれで、
あのなんか同人誌サークルとか作ってた時は僕がサークル主ではあったので、まあでもそれも遊びみたいなもんですからね。
でもあれですよね、協会の会長で結局その、まあ、そのあってネクロさんがつぶやいてたとかあって、その2016年の5月までに何だかんだまた後ですか、エピソード的に、まあ、
その後ですね、はい、僕があの望月くんとかについてって、うんうん、エッセイに行ったっていう、
それ2015年の話ですか。
15年ですね。
じゃあその、持ち込んだ年のにとかですね。
そうそうそう。で、あの望月君が惜しくも世界2位になっちゃった時に、
はいはいはいはい、
僕あのなんかツイクストすげえ面白いから、うん、ツイクストあるだけ会場で買ってやれと思ってそこでなんか5個ぐらい買ったのかな、ツイクスト。でもうその行く前ぐらいに、うん、なんかたくさん買ってきてツイクスト会を始めようかとか副会長が言っていたので、
うん、現時点では、はい、その時点では違いますもんね。
その時点ではまだ副会長じゃない、うんうん、
そうそう、それもあって、うん、なんかあのすごい中古がいっぱい、あの中古のゲームがエッセンっていっぱいあるんです
ね、はいはいはい、
すごいあのハイになって、うん、もうとりあえず見るツイクスト見るツイクスト全部買ってきて
一番なんか盛り上がってますね。
そうすごい楽しかったです。
あったあった、いろんなバージョンがあって言って、じゃあもう見る限りの見渡す限りのツイクスト返してみたのは私ですっていう。
そうですね、まあでもこぼれてるのもあったと思いますけど、
うん、
そうそう、それもあって帰ってきたらもうこれは、うん、とりあえずツイクスト会を立ち上げるしかないんじゃないかみたいな。
でその時点でそのツイクスト その大量に買い占めてることは知ってたんですか。
うん、知ってた知ってた、僕も一個、うん、譲ってもらった
し。あ、なるほどなるほど、
うん、僕も持ってたんだけど、
うん、
もう一個予備が欲しいよね。
なるほどなるほど。へえ。でそこで書籍の準備とか必要ですよね。どれくらいから着工さんとしての準備とか。年明けますよね、年明けぐらいですか、2019年の年明け。
書籍は弾丸作業だった。
確かに、うん、
じゃあ本当にギリギリまでやってたんですか。
まあでもん、5月ぐらいに、5月5日に出しているから、うん、それの 2,3 週間前に入稿すればいいので、
ギリギリですね本当に。
なので、まあ、16年の、うん、まあ
年度代わりぐらいですかね、多分ね。
と、うん、なので数ヶ月、4、5ヶ月ぐらいはやって、
いや、そんなにやってない。だって、うん、僕の記憶だと、うん、ツイクスト、日本ツイクスト協会って名前を決めたのが、うん、ゲームマーケット大阪に行く時の車の中、うん、
あ、じゃあ次の募集が始まってるぐらいですよね。
そうそうそうそう。
車の中でなんで決まったんですか。乗り
乗り
乗り、うん、なんかそんなありましたね。
あれ3月1日なんで確か、
はいはいはいはい、去年はですね、うん、
そっから書き始めてるからね。
じゃあ2ヶ月ないじゃん。
ないないない。
そうだっけ、
うん、
え、そんな話とかなんかツイクスト帰ろうよって話もあったんですけど、その前にツイクスト帰ってありましたっけ。3月まで
ツイ
フスト会
はねやってた、
やってましたね。うん、でやっててフスト会続けていくんかなと思って、教会を、え、誰が言ったんですか、作るって、教会作ればいいじゃんっていつぐらい言ったんですか。
いや、なんだろうな、とりあえず本を出すっていう、
はいはいはいはい、はい、
本を出すときにサークル名何にするかっていう、うん、
はいはいはい、
ことで、うん、なんかそうです、まあ、うん、かな、
ツイクストマニアみたいな感じになって、日本、その時に日本ツイクスト教会っていう名前が出たんですね。出会ってるんですか、サークル名作るために。
なんかでも団体的に、うん、もうちょっと前から団体的な活動をするんだっていう感じになってませんでした。
なってはいた、うん、なってはいたけど、
じゃあお昼に火をつけましょう、いいんですね、多分ね。
なんか、なんかそのロードマップ的に本を出した後にこうなったりこうなったり、その後こうなったりみたいな話もしましたよね。最終的に世界大会を日本で開くみたいな。
あ、強豪たちが集まっていってですね。
はいはいはい、そんぐらいにできたらいいなみたいな。
いや、そうですね。2020年にはね、はい、降りてくれますし。
あのエッセン行った時にやっぱり望月くんがカルカソンの競技的に戦っているのを見て、うん、そういう競技的なゲームで盛り上げていくっていうのがなんか面白そうだなと思ったんで、そのエッセンに行った記憶とやっぱり僕の中ではツイクストっていうのがだいぶつながってまして、そういう空気を作りたいなっていうのはあって、うん、教会を作った感じがありますね。
代表会長でした、あいつもね、全国大会とか世界大会やってもシード権でこう最後に出てきて会長が、
そうそうそう、それも考えないです。僕はすごい威張れるっていうのをすごいキーにしていて、ツイクストでどうやったら威張れるかなと思って、でツイクスト強くて世界大会で優勝したら威張れるよなと思ったけど、よく考えたらそれまでにすごい強いやつが出てきたら俺なんか結局威張れないじゃんと思って、
名古屋予選で
なので、とりあえず会長になっておけば絶対威張れると思って、会長になりました。
シードの方にね、世界大会のシードで多分こういう一番最後に一緒に行くように左サイドがガッと上がってくるような、
そうそうそうそう、
こんな感じ、多分こんな感じだと思って、うん、なるほどなるほど。じゃあまあいろんな思いがあって設立って感じですね、うん、まあ一番強いのは泉さん言われたいっていうことですから、
まあなんか割とこういう教会とかの作業ってふわっとした作業ではあるので、
日本ってことは世界にはツイクスト教会ってものはなかったりするか、まだ
そういうのは世界のことがよくわかんないですよね。
ツイクスト教会は聞いたことがないね、さすがに
専門にやるとかないと、じゃあまあ世界唯一ですね、でこそやっぱり日本のねですよね、ですし教会費取ればエッセンでも行けますもんね、ただで夢はね、夢はね、夢は広がりますよね。じゃあ今目黒さんと泉さん以外にメンバーは何人いらっしゃるんですか。
一応運営メンバーが僕たちとあともう一人、
は
あ、
まあ
4人
はいるでしょ
う。はい、
で会員としては何人ですか。
会員としてはまあ10人いくかいかないか、
運営抜いて10人含めて10人
含めて、
そこで僕にさ
あ、そうですね、
会長
聞かれ
て、会長、はい、
会員番号発行してるの会長なんだ
まあ含めて10人ぐらいですかね、
はい、はいはい、まだまだそうですね、
はい、最近会員証というのを作ってそれを発行してるんですけど、はいはいはい、うん、まあ、それをもらっている人はまあ必ず会員ではあるんですが、
それを会費払うんですか。
会費は必要ないですね。でもそれをもらってなくて自分は会員だと思ってる人もいるはずなんで
いるんだ
いるんですね。
いやでも、うん、後で出てくるこことかは、
はいはい、
渡してないですからね。
そうか、そうか、そうか、そうか、じゃあ僕もね、今年に入ってからアナゲナイでも何回か取り扱っているんですけど、クワナ囲碁サロンイオリさん、
はい、
囲碁将棋さんですね、クワナ囲碁将棋さん、はい、イオリさんにも 行かれて、まあ、そこは囲碁将棋バックギャモンだったりとかっていうのやってるんですけど、ツイクストもやられてますけど、ツイクスト支部、僕もこれね桑名支部ができる前にツイクスト協会を取りたかったんですけど、桑名支部ができちゃったんで、もう早く取らないかってなったんですけど、どういった経緯で桑名支部できてますか？これもノリじゃないですか、どうした
か。ですね僕と会長の想定した答えはちょっと違いまして、はい、あ、副会長の想定したものと違いまして、まず副会長の読み上げますと、
副会長の後でいい
よ。あ、そう、
まずまず、
はい、
想定は違う、はい、
まあ桑名さんについてはやっぱり体験会とか大会とかいろいろ開かせてもらってまして、
はいはい、もうすでにやってますよね、はい、
でアナログボードゲームフェスタとかいうイベントも、まあ、参加させてもらって、
3ヶ月に1回ぐらいですか、多分
3ヶ月に1回、ワンクールに1回という会らしいんですけども、はい、でまあまあ、そういうの参加させてもらってまして、桑名囲碁将棋サロンいおりさんは、なんか言ってみるとボードゲームの環境とはまた違った環境があって、
囲碁サロンみたいな感じですよね、はい、誤解でみたいな、
ね、うん、割と2人用ゲームで対戦がしやすい環境が出来上がってまして、驚異的なまあ土壌がすごい育ってる場所で、そういうところでやらせてもらってているやらせてもらえるっていうのは割と貴重な体験だと思ってるので、うん、はい、まあそこがツイクスト協会の桑名支部を やりたいって言ってくれるので、はい、まあツイクストの進行のためにすごい強力な力になっていると思ってますね。
ツイクスト日本ツイクスト協会的にはやっぱりその桑名囲碁将棋さんゆいさんの環境はかなりフィットしているとは僕も肌から見て思ったんですけど、まあ、見解が違うということで復活し
見解が違うわけじゃない
けど、はい、見解は違わないんですけど、
経緯としては、
経緯としては
いおりさんの代表の大川
さん、大川さん、はいはい、
一緒にご飯を食べた時に、はい、桑名支部やりたいんだけどって言うから、うん、僕が即断でいいよ後で会長に言っとくから
そういう決定権与えてるんですか？
まあ別に来るものは拒まないので、はい、
へ、
割と僕と副会長の、うん、まあ、そういう方針とかそういうことはほとんど共通認識が出てきているので、うん、意思決定的にはもう本当どっちが決めても大丈夫な舵取りになってますんで、
じゃあ大川さんのオファーがあったんでいいよいいよって言って、僕は写真見たんですけど酔ってましたね飲み会の場所で多分行ってましたよね、あれ、
そうそうそう中華食べ、
それこそね中華食べ、そうそうそう酔ってましたよね多分ね。え、それは正常な判断だった？
正常な判断、あ、僕は飲んでない。
ああ、なるほど
僕は飲んでない、車で行ったの。
大川さんが飲んだ、
大川さんだけ飲んで本当に大川さんしか飲んでなかった。
あ、そうなんですかいやでも大川さんも、大川さんって囲碁将棋とか全くやらない方じゃないですか、多分あの人ってあんまり、もともとツイクストはなんかハマってた感じなんですか？
いやいや、
ハマってないと思う。
この間までやってなくて、この間ようやくルールを教え
た。あ、なるほど。
で、マジで、
だってしばらく、うん、ツイクスト桑名支部長なのに、うん、ツイクストルール知らない
あ、じゃあ酔っ払って支部作りましょうって時にはツイクストを体験してもなかったんですね、うん、
ルールも知らない。
さすがお母さん囲碁将棋知らないでいいね、見知られちゃうんですもんね、
うん、まあ、お母さん、そういう人なんで、うん、まあ、支部として何をやるかとか、うん、何をやってもらいたいとかも何にも決まってないんで、
は
い、
ですよね。もう発足1年ちょっとで支部があるっていうのは、はい、なかなかですもんね。
そう、
でこんな、なんかちょっとちらっと見たんですけど、ボードゲームを使った7番勝負にツイクストがなんか入ってたみたいですね。ボードゲーム7番勝負みたいなのが残るの、
まあ、そういう話は時々聞きますね。
今度7月7日かなんかイベントでツイクストもそれに入ってみたいなんですけど、
は
い、
あ、そうそうそう、
7時間戦うという
戦いですね。割とね、桑名の七番勝負、
うん、
ツイクスト入れてよ
て何を抜くんですか逆に
いや抜くもいっぱいあります
よ桑名の七番勝負は、うん、1対1回目やる前から目をつけていて、
い
おりさん目をつけていて、
うん、
でこれは絶対いおりさん行かなきゃ ツイクスト持ってって言って持ってって、こっそりもう第1回目が始まる前から、いつかあの桑名の勝負にツイクスト入れてやろう。
じゃあもう泉さんがネコロさんが優勝して、優勝した暁には何かを入れ替えるというい
やー、それはね副会長が頑張ってくれるんじゃないかな
全部大体ルール、あの7場所のルールは分かるんですか？
チェスだけだいぶ曖昧になっちゃったね。もう全然やらないから。
チェス負けても3つ勝てれば大丈夫それはあ、なるほどね。まあそんな話はあるとして、まあどんな活動をしているというのは、そのイベントだったりとか、書籍の発行だったりとか、まあ支部の活動なんですけど、他にどんな活動とかしていらっしゃいますか？
他にどんな、
はい、
でもそれぐらいですよね。なかったっけ？
細かいことを言うと、体験会以外に桑名でも毎月1回大会、ツイクス大会やらせてもらってるし、まあ何かあるっけ、まあ一応あとボードゲーム会ですよね。
はいはいはい、
一応ツイクストもできるというボードゲーム会という名前で、まあでもツイクスト会だとツイクストしかできないと、みんなあんまり来ないじゃないですか。
ツイボードさんですからね。
でもまあ他のボードゲームをやりに来た人にも、たまにこうツイクストにも触れてもらえる会っていうのがやっぱ一つ欲しいなと思って、そういうボードゲーム会も主催させてもらってますね。
あと風の噂で聞いたんですけど、なんかツイクストしてんのっていうらしいんですけど、はい、それは一応いじっといた方がいいと思いますけど、
はい、一応ですね、はい、まあ、四天王だから4人いますよね、
もちろん入ってんですか、泉さんとかも。
僕入ってます。ツイクスト四天王で最弱
やつは最弱ですよね、
はい、僕に勝てたらあのツイクスト中級者に入ったと思っていい。
なるほど、登竜門ですね。
いいですよ、
はい、全然。僕はですね、あのツイクストをプレイするとですね、僕の特徴としてはですね、はい、あのレベルが低いまあ、初段者に対して自動的にあの手加減をしてしまう、
はい、優しいですね。
でなんかすごい負けそうになっちゃう
優しいですね男女関係ない。
それもあのすごいあの勝とうとは思ってるんですよ。
それは男女子供関係ないですよね。
まあ、 ある程度のレベルに達したプレイじゃないと損はなんないんですけど、
野球でいうあの最後クローザーが出てきて自分でファーボールしてピンチに陥って自分で抑える
みたいな、うん、劇場ですね。あ、泉劇場
そう、まあ、そういう僕が最弱で、はい、まあ、副会長のネクロさんが、まあ、最強のところですね。
他にじゃあ2人はメンバーなんですか？運営メンバーとか。
そうですね、2人は運営メンバーなのか。
彼らは運営には携わっていない。
はい、そうです。
なるほど。
プレイヤーです。
プレイヤーです。
いや、じゃあ会員ではあるんですか？
会員ではありますね。
なるほどね。じゃあツイクストしてんのは入れ替わる可能性あるんですか？
まああると思いますね。ただそういうプレイヤーが出てきたらですけどっていう。
増えたらね、神セーブとかセーブになります
よね。まあ僕はあの安定 の, その最弱の男を名乗っていくので、
なるほど、
まあ、あの僕に勝てたら、うん、強くなったよねっていう。
そういう
泉劇場に、ね、泉さんに勝つたびに、うん、こう四天王が5個制になって、うん、七英雄になって最後多分108世ぐらいになる
かもしれない。まず77人ではなくこれ、ね、あとなんかツイクスト仮面っていうのもチアリア見るんですけど、あれは何なんですか？
ツイクスト仮面は何、あれはどういう、
あれはツイクスト仮面は四天王メンバーじゃないんですか？また別の存在で
よろしい？メンバーじゃないよ。
ああちょっと僕はあんま会ったことないんで詳しく副会長に聞かせてもらいたいんですけど、どういうあれはどういう存在なんですか？
それはね、なんかツイクスト仮面としか言いようがない。
なる、あの教会とは対立してるんですか？
対立はしてない。
対立してないですか？
対立してない。
そういう構造じゃないですね、
いやだってツイクスト仮面はゲームマーケットか、はい、桑野のアナログボードゲームフェスタにたまに出現して。
じゃあ今度 FGF に出るんですか？そしたら
来るんじゃないかな。
じゃあ僕今度インタビューするんで、ぜひツイクトカメさんにインタビューしたいんですけど大丈夫ですか。
まあどうでしょうね。
まあインタビューぐらいだね。
まあ、ツイクストカメはなんかね、あのネクロンさんの休憩時間にしか出てこない、
ね。じゃあそうですか、なんかネクロンさん呼んでもらっていいですかって言ったらツイクストカメは消えちゃうみたいな感じですか。
そうそうそう
そう、そういう認識がよろしいですか。あの
消えちゃう、消えちゃう、
消えちゃいます、
消えちゃう、消え
ちゃう。同一人物ではない。
どう、え、だってね、一方仮面かぶしてるしね、うん、
仮面かぶってるし、
ね、まあ、顔とか全然違うからね、
もう違いますもんね。それはまあじゃあ謎の方が多分いいですよね。
はい、まあ、めっぽうツイクストが強い、
強い
噂ですね。
まあね、あの代替わりしね、ツイクスト仮面ディケイドとか全然いいと思いますけど。あと、ですね、あの書籍を販売されてますけど、2冊販売されてますけど、
はい、
2冊さんもやっぱり内容は違うんですか。
そうですね、
はい、
初めてのツイクストという書籍と、
はい、
強くなるツイクストという書籍を出しているんですが、まあ、初めてのツイクストは名の通り、ツイクストの、初心者のための入門本ということでやってます。
売れてますか。ぼちぼち、
まあ、ぼちぼち売れてますね。あのコストは回収できてます。
はい、で、あの強くなツイクスト版はそのなんか指南本みたいな感じですけどね。
強くなツイクストはですね、うん、あの基本的に、まあ、まあ、強いプレイヤー、副会長がどういう思考で、まあ、ツイクストを打っているかっていうのを編集的に書いた内容がメインになってまして、
うん、書かれたんです、両方書かれてるんですか。
はい、そうです。
2人で、
一方はあの 僕は内容には関わってないですね、基本的に。
強くなるツイクストは僕がほとんど、じゃあ、まあ、全ページ、
うん、
後書き以外は僕が書いて、で初めてのツイクストは2人で半々で書いたんですね。うん、
そう、なので、僕たち割 と、初めツイクスト始めたのが 1,2 年なので、まだ、初めてのツイクスト自体は始めて半年とか1年ぐらいですかね。
ああ、ですね、
経験を詰め込んだ内容になってるんですが、
うん、
まあ、今考えるとこれってもうちょっとこう表現したらいいねとか、
うん、
こう書いてあるけどこういう考え方もあるよねとかいう部分が割とあるので、うん、一応今年の秋のゲームは、秋でいいのかな、
秋ですね、一応ね、
一応は、
はい、のゲームマーケットで、うん、入門書的な本をもう一度作り直そうと、う
ん、ああ、再販みたいな感じで、はい、はいはいはい、
ただし、ね、はい、内容はだいぶ違ってきているはずの内容になると思うので、
うん、まあ、半代わりって感じですかね、はい、うん、
タイトルも変えて、
タイトルも変えて、そうですね、別の本として出し直すと思います。う
ん、なるほどね、で、その本の最後にツイクストカメのインタビューを出していただければツイクストカメファンも、
はい、ファンいるのかな。
もう異常に推してますけどツイクストカメは。
なるほど。
じゃあその辺含めつつ今後の展望としては何かありますか。さっきの世界大会ですよね。
世界
シードで上がってくる以外何かありますか。
いや、まあ、僕は結局会長としていいればいいだけなんで、負けても威張れるんで、そこは別にいいんですけど、世界大会、あとはまあ直近では本当にプレイできる大会を用意できたらいいなとは思ってますね。
書籍もまあ冬に発行するのを含めて、まあ今後もまあそういう展開もしたいなという感じですかね。
そうですね、あれを言った方がいいですかね。はい、できればツイクストの権利を買い取って日本で出せたらいいなって思いますね。
あれって権利とかって買えるもんなんですかね、お金さえあれば。
分かんないけどね。
分かんないですね。なんか僕英語ができないんで、
はい、よくでもドイツ行きましたね。
ドイツ2回も言ってるもんね。
2回はもう、
いや、いやでもできなくてもなんか言葉なんて適当に言ってれば通じるんですよ。
なんかバックパッカーみたいな感じですよ。
とりあえずなんか適当に言っとけば適当じゃないですね。これくれとか 勢いでそういう感じで話せば日本語でも通じるんで、
うん、じゃあね、久保さんも同じなんですか、やっぱりこう権利買い取って出したいなと思ってらっしゃるんですか。
そうです
、うん、ね、うん、でも本当に聞いただけでは面白そうだし、まあ、教会の活動の、ね、最大のあれとしてこう権利持って販売できればもっと言われますもんね。そう、
まあ、やっぱりみんなツイクストプレイヤー僕にひれ伏すことになる
そうでも、ね、教会の活動を始めてから、うん、あのツイッターでツイクストっていう文字を見るのが格段に増えたと
思うんですね。そうですね、確かにそうですね。普通のゲーム会とかでも必ず持ち込まれてますもんね、ツイクスト、うん、
それが本当嬉しいですね。
本当にこう昔のバックギャモンも最近ね、あの名古屋にキッサさん来られてましたけど、一時期来ましたけど、ツイクストも一緒にこう昔ながらのゲームも見直されつつってあるんで、やっぱりこう出ないのは惜しいので、ツイクスト協会さんがね、はい、あのぜひ半券買って、はい、僕も泉さんっていないぐらいで泉様ぐらいになるぐらい言っていただければなと思いますけど、はい、応援してますので、他に協会で行ったことありますか。告知はあとからします、
はい、
何かありますか。
そうですね、
いいですか。
あ、どうぞどうぞ。
はい、まあ、これ、ツイクストが遊べるお店を今募集してます、
はいは
いはい、で、あのもう置いてて、うちで遊べるよっていうお店とかですね、また興味があるんで、まあ、ツイクストどこで買っていいか分かんないけど、興味があるからっていう人は、ちょっと日本ツイクスト協会にも連絡入れていただけると、ツイクスト協会のホームページでツイクストが遊べるお店としてですね、紹介させていただいたりですね。
名古屋だと、あの小川町のソウさん遊べます
よね。ソウダさんは僕が行って落ち込んだん
で、めっちゃハマってますもんね、この場がね。ビルさん
はあそこなんかいい近くにいい店できたな。すぐ行ってあのオーナーにツイクストってゲームがあるんだけど
オーナーさん純粋だからあのすぐ騙されちゃう。すぐハマっちゃいましたね。ボードゲームも彼も始めたばっかと思うんで、まあ、なんかいいですね、特別感がありますもんね、うん、なるほど。他なんかありますか。大丈夫ですか。
特にないかな。
始めましたもんね、経理の話とかね、
うん、うん、
あ、じゃあついでに、
はい、
あとツイクストの体験会をやりたいなってお店もあれば、
はい、
頑張っていきますんで、はい、ぜひお声掛けください。
わかりました。
あの僕特に会長はですね、基本的に受け身の人間なので、はい、あのなんか話があるときは、うん、あのそちらから来ていただくと本当あの動きやすいです。
今回の収録もそうですもんね。
そうそう、あの僕はあの基本副会長に何か言われてモチベーションを出す感じになってるんで、あのなんかいい話があればあの協会のホームページの方に連絡いただければよろしくお願いします。
じゃあ、ね、副会長にペグつなげられて8かけられてつなげられてもうつながって一回動いたらさらないと思って、ね、もうで権利買い取る前ずっと箸がついてるんですよ。邪魔がないように頑張りましょう。権利多分こうつながれてますよ、多分カッツリと多分。なるほど。じゃあまあ追屈日本追屈協会の話はこれくらいにして、最後まだ告知の方とエンディングの方取りますので、もうしばらくじゃあお付き合いお願いします。
はい、はい、
じゃあ告知とエンディングですね。大体まあ1時間ぐらい喋ったんで、まあ、いつも番組でいつも通りなんですけど、はい、まあ、30分ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、結構盛り上がりましたね。
そうですね、
思いの丈がやっぱ強いですよね。でも結局なんか前編通して泉さんが呼ばれたかったっていうのしか残らない人いると思うんで、まあ最後にそれをあの打ち消すためにも告知ですね。さっき言ったあのツイクストが遊べるお店だったりとか、ツイクストができるイベントを現地で決まってるで、出店だったりとか出版だったりとか決まってるのもあれば、ちょっと順番にでもランダムでもいいですが、変わったら、
はい、
どちらが、
じゃあ僕が行っていきましょう。
はい、
はい、これを聞いてる皆さんが聞いてる時点ではもう終わってると思いますが、
はい、
クアナアナログボードゲームフェスタというのに、6月25日に開催するものに出ていました、
は
い、
で今後これ四半期に1回やってるんで、次もまあ出る予定だと思う。秋にも、
そうですね、
9月ぐらい
ですかね、
はい、
はい、
でその前日にですね、はい、ツイクストもできるボードゲーム会というのをやっていました。
無事に盛況で、
無事に盛況かな
80人が集めました
ねそんなキャッパーだ
、はい、なるほど、はい、はい、でこのツイクストボードゲーム会というのはまたあるんですか、次に。
あ、そうですね、うん、7月の22日の土曜日に、はい、名古屋の中障害学習センターという、
はいはいはいはい、
大須の近くの、会場ですね、
はいはいはいはい、
で、昼の1時から夜の9時ぐらいまでやってる感じですね、
はい、水坊さんですよね、
水坊堂、
はい、
それとその翌週の7月の29日に、はい、日曜日に、また桑名囲碁将棋サロンいおりさんで、はい、ツイクスト大会を3時ぐらいから開催する。まあ、あの当日は、ツイクストの体験会もあのその前の時間もらって、まあ、ルールを覚えてからあの参加できるという感じにしているので、お昼ぐらいに来ていただければ、うん、あのまあ、ちょっとルールを覚えて、3時からの大会に出れるっていう感じでやっておりますね。
はい、他には
あとはですね、毎週月曜日に名古屋のイエローサブマリーンにて、
はい、今日ですね、
今日ですね、6時半から平日ツイクスト会というのをやってます。
めっちゃやってますしね、
はい、
3000人ぐらい
そう、先週はねすごい盛り上がりすぎて、うん、あのマジックメイズをあの入門編を最後までクリアしてこれ俺たちの戦いはこれからだっていう、
ツイクスト会ですよね今日マジックメイズありますもん、入ってますもんね、は
い、で、
毎週やってるんですか、ね、
大体毎週やってますんで、うん、できないときはあのホームページとかツイッターの方で、うん、あの告知をちゃんとしていますので、そこで確認してきていただければ、まあ飛び込みでもあの前もなんかどっかからだっけ、まあ他の地方から飛び込みで、
たまに来ますよ、クソさん来ましたしね、
あ、来ましたね、クソさんね来ましたね、うん、
はい、っていう感じで毎週月曜日やっております。そして、
はい、つって
告知が多いよね。
多いよ。いいですよ。はい、いいよ、ね、ですよ、
はい。8月6日のファミリーゲームフェスティバルに、
はい、
参加します。
はい、
はい、まあ、基本的にあの体験できるブースとして、はい、やっているので、
はい、
前回も参加しまして割とあのいろんな老若男女を、はい、体験していただいて、はい、あのずっとゲームが回ってる状態だったんで、
は
い、あのなかなかスッとできないかも分かんないですけども、まあ、あのここ来ていただければ、ツイクストを体験できるタイミングがありますよ。
そうですね、ちょっとイベントの本体の告知がまだドーンと出てないんでこれでちょっと告知しましょうか、ね、番組で、はい、
そうですね、はい、っていう感じで、あとはですね、
他の地域に行ったりともするんですか。
そうですね、今、うん、東京の深川の一服さんっていうカフェスペースでボードゲームできるよっていうところで、
はい、
8月ぐらいに、体験会ができないというかということで調整しているところです。これは日にち行ってもいいのかな。
まだ決まってないですけど、おそらく8月の27あたりになるかなという感じです。
はい、
はい、
あとはゲームマーケットですかね。
あとですね、 DDT さん、
あ、
大阪の DDT さんでも、うん、まあ、そういうイベントができないかっていうことで、まあ、これも8月ぐらいで調整できれば。
本体の方ですか。あ、本体の方ですか。ラボなんですか。
一応本、ラボさんの方でお願いしてまして、まあ、あの時間があればその後で本店さんにも行ければなと思って
ます。なるほどね、まあ、ラボさん行ってみたいですもんね。でゲームマーケットで書籍の販売をしたいなっていう感じですね。
そうですね、新しい入門書をあの作り直しているので、
通例でいけば11月下旬に書き始めると、入稿するとも
っと早く、もっと早く、
なるほどね。どうですかね。
そうですね、あと、うん、あのまあ、ちょっと前にツイッターの方でも、はい、あの割とリツイートされたんですが、
はい、
あのツイクスト協会のホームページの方で、
はいはいはいはい、
紙でできるツイクスト、
はいはいはい、ありますね、はいはい、
ツイクストペーパー&ペンシル、
はい、
っていうののデータを公開しているので、
はい、
あのツイクストって
どういうゲームか分かんないけどいきなり買うのもなっていう人は、うん、まあ、この紙でできるちょっとツイクストの本来のルールとは違う部分があるんですが、うん、これで体験してもらって、これでなんか楽しいなと思ったら買ってみるのも手ですし、うん、なんかよく分かんねえなつまんねえなと思ったら、うん、やっぱり向き不向きがあるので、好きでないとやっぱりモチベーションが湧かないと思うので、
ですね、
はい、まあやめてもらって次のゲームっていう感じで
最後ネガティブです
ね。まあそんな感じで今言った告知はですね、はい、日本ツイクスト協会のホームページにも載っていますので、はい、まあ、そちらもご確認の上、
はい、
体験会とか来ていただければ嬉しいと思います。
わかりました。はい、じゃあ番組からいくつか告知があるんでざっくり言いますと、8月6日のファミリーゲームフェスティバルの方に、うちの番組名今夜も出ますの で新作の方を出しますので、アートワークの方を名古屋 DG の稲垣さんがやってくれる関係で新作を出しますので、はい、またやってくださいということと、その日の夜ですね、8月6日の夜にいつもやってるアナログゲームナイトのギークバーの方を会場を取りましたので、はい、18時半から23時まで打ち上げという形で開放してますので、
クラブアドリ
アーナですね、はい、名古屋市営地下鉄、東山線2番出口から徒歩3分の、ピアノバークラブアドリアーナというところでですね、18時半から23時半まで2500円で、いつも1500円なんですけど2500円で、ジュース飲み放題、お菓子食べ放題プラス、カナッペみたいな軽食が付きで2500円ですね。それ以外にご飯とお酒が飲めますのでよかったら来てくださいとね。あと第100回で告知しましたので、しましたけど、クイックタイムグループさん、クイックタイム、テーブルマウンテン、フォーテーブルマウンテンさん、ソラスさん、そして名古屋人狼ハウスさんでの割引のサービスを受けられる、合言葉プレゼントの合言葉キーワードを第100回の後半で言ってますので、よかったら聞いていただいて、多分配信タイミングだと1週間で終わってしまうので、よかったら使ってくださいということですよね、はい、あとは番組の方は iTunes で登録してますので、定期購読していただけると便利ですので、よかったら聞いてください。で、あとは切実の願いは密かに聞いてますじゃなくて、聞いてますって言ってください。実はファンなんですとか言われる、今日言ったところも聞いてんですよ、あ、聞いてんですかってもっと来たさい
な。なるほど、
はい、なんでよかったら8月6日 の打ち上げというか会もあるので、そこでも、
いいですね、
うん、
クラブはドリアナだったらね、
うん、
そうだよね、
シークスね、
ゲームはできるんですか。
ミスもちろん、
はい、あ、なるほど、シークスとは持っていかないけど
持ってってるでしょ。アドリアーノことツイクスとあると思いません、ね、だってあの場所も
アドリアーノね、うん、でも ゲーム以外どうなってるかよく分かんないな。
飾っておけばなんかそんなになんとなくねっつって、
うん、なるほど、
まあ、それはまた相談しましょう、ね、
はい、
はい、じゃあ、今回収録はこれで、まあ、終わるんですけど、収録してみてどうでした。まあ、結構1時間ぐらい喋ってますよ。
そうですね、
なんだか
ね、
は
い、喉が渇きますね
だいぶ減ってますもんね、水がね。
そうですね、は
い、またじゃあ何かあったらよろしくお願いします。
はい、
リコさんどうでした。
あ、まあ楽しかったですね。
マジですか。
また、
は
い、ぜひいつか呼んでください
そうですね、イエサブ会もやってますもんね。
はいはい、イエサブ会も来てください
よ。ああ、行きます。この間僕ニコさんの置いた時帰ったんです
そう、送ってってもらったっていうのを見ました。
そうです僕です、僕ですいや、エンエンさんに呼ばれたみたいで、その後、ね、子供迎えに行かなくなったんで、じゃあ送ってきますよって言って、
まあ金曜日だとね、なかなか会わない人はいますからね。
ファネストで1時間ぐらい話して車の中でビーストーカーの話してじゃあっつってそこまで追ってって帰りましたちゃんとね、人増えましたから。じゃあ最後、番組最後グンナイって言って終わるので、
はい、
最後名前を言ってもらってグンナイで終わっていただければと思いますので、いいですか、はい、やだな、もういつか喋りますよ
まあいいですけど、
はい、
グンナイですか。
せーのってグッドナイト、
グンナイト、グッドナイトですか。
グンナイです
グンナイ
グンナイですよ、はい、グンナイっていう方が俺は威張りたいよ、恥ずかしくないですけど、いいですかね、はい、お願いします。じゃあ、今回のゲストは名前、
はい、泉です、
はい、ネクロンでした、
はい、日本ツイクスト協会の代表会長でした。メインパーソナリティは太陽事故と新安でした。じゃあ次回もまたお聞きください。せーの、グッドナイト。